QIC。
こちらは山形県山形市からいただきました。35歳公務員、ラジオネーム社員食堂の女。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
雑誌のアエラに、テレワーク推進で社員のいない社員食堂が続出、あのタニタも休業状態という記事がありました。COVID-19 下でテレワークが一般化して、社員食堂を利用する社員が激減しているのが最大の理由です。社員食堂、社食評論家としても名高い榎田師匠、これは由々しき事実です、どうしましょう、ということでいただきました。まあ来ないんだからしょうがないわね。でも ね、どうしようもないっしょ。で、例えばあの社員食堂の規模にもよると思うんですけど、その例えば社長の奥さんがやってますとかってたまにあるじゃないですか。なんか家族でその従業員10人分ぐらいのやつをとりあえず作ってるんで、昼になったらみんな順番に食べにおいでみたいな、あのサラメシに出てくるようなさ、ね、こうあのなんとかの会社にも昼があったとかってやるじゃないですか。ね、あのであれもあのそのそういうのだったらまだあのいろいろこう加減が効くだろうけど、その何百人ってこう従業員が来るような、そのいるような社員食堂だと食堂のスタッフを雇っとかなきゃいけないじゃないですか。
うん、そうですよね。
でもちろんそのあの出入りの業者っていうか外部の業者に委託してやってもらうっていうところもたくさんあるんですけど、それも結局そのまあパートの人とかを一旦その雇い止めにするとかなんかこうでしょ、その来てもらってもしょうがないからっていうことで、まあかといってそのクビにもできないんだよね、こういうのってね。いずれ復活するだろうから、その時に今度またあの人を集める時に大変なので、やっぱある程度人をこう温存しておかなきゃならないというのもあるし、なので非常にこう難しい局面に立たされているんだろうなと思うんですけど、でこれ習慣としてね、その今あの社員食堂もそうなんですけど、まあ社員食堂のない会社の方が多いじゃないですか、ぶっちゃけ言うと。それでそのオフィス街だとかって言ったら、その昼になったらランチ戦争みたいな感じになっちゃって、そのお店で収容できる人数も限られているし、でましてや今その、まあ、収入が、まあ、あまり良くないというか目減りしてるような状況の中で、そのランチ1000円とか1500円とかちょっと出せないっていう人の方が多いと思うんですよ。で結局近所でその飲食店なんだけれど結局客が来ないからお弁当を作って店頭でお弁当を販売してますみたいなところってすっごい増えちゃって、しかもそれはまた価格競争がすごいので、そのワンコインなんてのはもう全然当たり前で、
500円
なんてのはもうその高い方の部類になっちゃってる。
あ、そうなんですか。
高い方で
今下手すると298円とか、
安い、もう
それぐらいですよ。
へえ。
でだから下げすぎなのね、もうだからこれ
確かにそうですよね、
デフレで、であのそうなっちゃうと、それで今度慣れちゃうと、そのなかなかお店に戻ってこない、で社員食堂もそのある程度のところっていうのは、まあ、補助が会社のね補助があるから安くできてるんだけれど、それをもう今渋っちゃったりしたら普通の食堂とあまり変わんないんですよね、値段がね。じゃあもう本当いく分本当5、60円安いぐらいのもので、100円まで安いとこってあんまないかもしれないですよ。例えばカレーなんかも そこら辺の店で食べたらやっぱ600円700円するじゃないですか、安いところでも、で ほぼほぼそのもんですよ、580円とか。
へ
え。であのちゃんと社員食堂でその補助も出してますってとこだったら300円ぐらいのとこもあるでしょうけれど、ほとんどそうじゃないだろうな。だからまあ今何社員食堂でちゃんと動いてるのってひょっとしたらですけどデパートぐらいじゃない。デパートは一応、まあね、あの食料品売り場は閉めてるとこあるけど、上の階は一応あるじゃないですか、で従業員来るから、大きなデパートに必ずあるんですよ社員食堂が。であのどっから入るっていうのさえ知ってれば実は誰でも入れるんですよ。で私はあのこの今書いてある社員食堂評論家として名高いとありがとうございます、もう数多くの、抜け道入り口を知ってるわけです。でもう この、ね、九州っていうか、まあ、あの特に北部九州、福岡と熊本に関してはほぼほぼ制覇してるんですけど、で今大阪でも徐々に制覇してて、いくつもあるんですよ。まだね行ってないやつでいつか行きたいなっていうのが一箇所あって、難波駅、南海の難波駅にあるんですよ、階段がありましたね、階段の横に通路があるんですよ、でそこはもう全然 なんだかわからない通路なんで誰もそっちは入っていかないですよね、しかももともとその階段は人があんまり通らない階段なんですよ、ホームに行く階段なんですよね、でその横を抜けていくと、何にも書いてない扉があるんですよ、そこをスッと開けると夢のパラダイスがそこに広がっているというような体ですね。であと、あ、そうですね、あの伊丹空港なんかにもありましてね、伊丹空港でなんかちょっとお昼そのお腹空いたから何か食べようかっていう、その2階3階のレストラン街とかあるんですけど、高いでしょ、
まあね、
もうなんでこんなカレーが1500円みたいな、っていう何これみたいなね、
空港は異常に高いですね、
そんな時に伊丹空港1階奥
1
階奥ど真ん中の奥、入っていきます。入っていいのかな、怒られるんじゃないかなと思いながら奥に入っていきます。ずんずんずんと入っていきます、そこにバーンって鉄の扉があります、開けていいのかな、怒られるんじゃないか、誰かから言われるんじゃないかなと思いながらもスーッと開けます。開けて奥に入ると、パラダイスがそこに向かっています、これ誰でも入れるんです本当に、で安いですよ
本当
に。カフェテリア形式になってて、こうお盆をトレーを置いて、食券買ってトレーを置いて、でこう頼んで出来上がってこう乗せてもらって、自分でテーブルに戻って食べるという、まあラーメンセットみたいな、ラーメンとチャーハンみたいなセットが500円ぐらい、なんかそんなもんですよ。まあまあそんな素晴らしく美味しいってわけじゃないけどまあまあ学食ぐらいのレベルはあって、だってさ、そんな上でそんなここね、高級なもん食うのばっからしいっしょ。
社員食堂も学食もね、一般の方開放してとこもあると思う。
いや、あるんだ。
そうそう、で、ね、ちょっと開放してるところ
も、ね、場所によってはね、大学なんかでは部外者料金っていうやつが設定されていて、10円20円高いっていうふうになってるんですよ。それでも十分安いんですよ。
ですよね。
なのでただ今まあこういう COVID-19 で自粛期間なので、今どうなのかってのはちょっとわからないですけど、普段であれば大学なんかは普通に入れます。
ああね。
だってわかんないでしょ、だって。
確かに。
もう堂々と入っていけば、なんかあの人はなんだ教員かなんかかなとかと、もうだから自分が教授前とした面構えで行けばいいんですよ。で、大体ね、大きな大学なんかの学食には教職員用の食堂が別個にあるんですよ。でもね、そっち嫌う人もいるの。なんか教職員同士で顔合わせるの嫌だなっていう思ってる先生なんかもいて、普通に学生と一緒に楽しんで食事楽しんでる人もいるんで、いておかしくないんですよ。なので私は、まあ、学食も得意してますね。
得意。
特にまあ、熊本にいた時は熊本学園大学というのの学食は、小学校3年生から通っているので、あそこの歴史もう学食がオープンした最初の日から私食べに行ってるという、一番最初に食べたものも覚えてます。うどんを食べました。うどんが、30円
安というレベルじゃない
当時でね、うどんのね、あれ何なの、うどんロボットがあったんですよ。
うどんロボット、
うどんロボットがあったんです。俺が小学校3年生の時よ。
うどんを作るんですか。
おばちゃんが、白衣着たおばちゃんがいて、うどんくださいって言って、その食券買うと、で君たちは学生じゃないから部外者料金になって10円多くなるんだけどええねとか言われて、いいですよ。だからうどん本当は20円だったんです。だから部外者料金で30円、
部外者料金と
で30円でこう、すと、はい、じゃあそこの丼をね、ここの穴のところにカパッとはめてって言われて、こう はめられるようになってるんですね、
はいはい、
でそこにねこうステンレスでできたでっかい機械があって、そこの横にねなんか脚立があって、おばちゃんが脚立に登るんですよ、
はいはいはい、
でそれであの生麺をうどんの生麺を上からカポンって入れるわけですよ。
そのロボットは何にしてるんだろう。
カポンって入れると、ものの15秒ぐらいで、カポカポカポカポカポと音がし始めて、ドボドボドボと音がし、麺がこう茹で上がった麺がジャバンと落ちてきて、で今度はその後あの出汁をジャーンって出て、それで好きな量のネギを入れて、あと天かすとかが好きな量を入れて、はいどうぞっていうやつだったんですよ。
まあ、うどんロボットいらない。
うどんロボット。かえってね、なんか、ね、普通にね、茹でた方が早いんじゃないかっていう。
確かに。
だからね、そのうどんロボットのね、期間は短かった気がする。なんか2、3年で消えた気がするな。その後結局おばちゃんがなんかダボに入れて茹でてたんです。
そう、早い。
で、まあそういう、ですね。まあ、私そもそも私、学食で、育ちましたから、幼稚園っていうか3歳の頃から学食で昼飯食ってましたから、我が家にあったんですよ学食が。我が家に
どういうことですか。
いや私学校の中住んでたんで。
学校の中に
住んでたんですよ。もう生まれた時から学校の中。
生まれたとこは学校だったね。
そうなんですよ。私の親父が種名守というやつがですね、
はい、
日本測量専門学校というのを作りまして、東京で、後の国土建設学院ってやつなんですけど、もう今なくなっちゃいましたけど、小平にあったんですよね。でそこの中に官舎があって、官舎っていうかこう家があって、で学生用の食堂があるわけですよ。でそこのねコックをやってたおじさんがね、腕のいいおじさんで、
いいですね、
で行くと、もう何食べるとかっつって作ってくれるんで、でそこのコックの娘がいて、私とタメで、タメだったか一つ下ぐらいの子で、まあ、この話はもう何度もこの番組でやってますけど、その女の子がものすごい技を持っていて、
はい、
スズメを捕まえるんですよ。パッて捕まえるんですよ。もう生きたスズメを、もう見る見るうちに 2,3 羽も捕まえちゃうんですよ。でそれをお父ちゃんとかって言って、そのスズメ持ってきて、おーいいスズメだねとか
って、ちょっと待って、そんなの話
すんですよ。これで1時間待つと、釜飯が出来上がって
、嘘、
これがねもう本当夢に見る釜飯です。
すごいな、いいな。
もう今まで食べた中でその釜飯を抜く釜飯はないです。最高にうまいです。まずスズメが違う。
スズメが入ってるの。
スズメの肉です。
やめてない。だから嘘。
その取れたての新鮮なスズメ。
だから取った。だって
そうですよ。だからもうだからもうだから、何ちゃん早くスズメ取ってよ、食べたいからって言って俺いつも、
恐ろしい。
いやいや、スズメ美味しい。しかも
食べたことないです。
なんせほら武蔵野だから、もう自然豊かなあれですよ。隣のトトロだから、言ってみれば小川が流れてて、それでもう風光明媚な周り、田んぼとか、はい、畑部で、本当にそうだったんですかね。
食べたことありますか、スズメ。食べようとは思ったことはないですけど、普通に居酒屋とかでスズメ出てきたりしますよ、う
ん、ありますよ。
あるところはあります、最近あんまり見かけなくなりましたね。
木下さんはですよね、スズメをいつも丸飲みにしてるっていう話なんですけど。
丸飲みはしてませんよ。
焼いてから丸飲み。
焼いてもしてません。
あ、そうですか。はい、ね、NHK 変態ディレクターの笠井氏が横でスズメの焼き鳥を食べてて、それでこのさ、こう頭の中のさ、この頭蓋骨を割って脳みそをさ食べるのがさ、なんか胎児を食べてるみたいで、うふふとかっていう、やっぱりお前変態だなお前っていう、そういう有名な話がありましたけど、まあまあだからもう スズメでも鳩でも本当自然のやつは本当にうまいですよ。でだからもう、だから私も子供の本当もう物心ついたとこから学食社員食堂の人だったので、まあ私がこう飲食店を作りたい、大佐ホールディングスを作りたいと言ってるのは、まあ、そういうところからかもしれませんね。 続いては東京都文京区からいただきました。49歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
TBS 系昼帯9月10日の放送で、コメンテーターの国際弁護士八代英輝氏が、市委員長がつい最近、敵の出方という言い方をやめようとは言っていましたが、共産党は暴力的な革命というのを党の要項として廃止していませんから、よくそういうところと組もうという話になるなと個人的には思いますと発言。日本共産党や野党支持者を中心とした猛抗議を受けて、 TBS テレビ広報部は、共産党の綱領には記載がなく発言は誤りだったとすぐに謝罪をしたと。で、13日放送分で、江藤アナウンサーが、先週の放送で野党共闘のテーマを扱っている際に、日本共産党についてまだ暴力的な革命というのを党の要項として廃止していないという発言がありました。日本共産党の綱領にそのようなことは書かれていませんでした、訂正してお詫びいたしますと謝罪。その後八代弁護士が、先週の私の発言についてですが、私の認識は閣議決定された政府見解に基づいたものでした。一方日本共産党はそれをたびたび否定していることも合わせて申し上げるべきでした、申し訳ありませんでしたと説明し、テレビで発言するものとして今後はより正確にバランスに配慮し、言葉に責任を持っていきたいと思いますと謝罪にならない謝罪をしました。これが火に油を注ぐ結果となり再炎上で、14日八代弁護士が再び謝罪、共産党の志位委員長が自身のツイッターで謝罪訂正したものと、受け止めますとコメント。一連の騒動の中、スポンサーのキユーピーは、いいですか、キユーピーじゃないですかね、キユーピーは番組中の CM の放送を見合わせました。さあこの騒動どうぶった切りましょうということでいただきました。アンチ共産党ということで、右翼の大建物と言われている木田栄子さん、いかがですか
私ちょっとよくわかんないんですけど、
はい、はい、何が、
その今読み上げただけでもちょっとよくわかんないんですけど、何に、
はい、
なんか簡単に言うとどういうことが起こったんですか。
あ、だから共産党っつうのはね、暴力的な集団だよっていうふうに八代弁護士が言ったわけです。
あ、言っちゃった。あはははは、
で冗談じゃねえ、うちはそんなんじゃねえよっつって、何言ってんだよっつって共産党が怒ったわけですよ。
あ、
ね、
あ、
ね、
あ、
で TBS の側からしてもですよ、いやいや、まあ、さ、確かにそうだなと、共産党が言ってる通りだな、すみませんでした、もうごめんねとか、ごめんねごめんねって言ったわけですよ。
なるほど。
で八代弁護士も一応謝んなきゃいけないから、確かにね、そう言われてみれば、私はそんなこと言ったけど、共産党さんの、あのところにはそんなことは書いてなかったっすよね。でも日本政府はあんたらのことを暴力集団だと認定してるって言ってるよっていう話を言っちゃったわけですよ。また俺はそれに沿って言っただけでさ、でも共産党はそれ否定してるしさ、両方のことを言っときゃよかったな、本当にごめんねごめんねって言ったわけですよ。
なるほどね、
はいはいはい、それでなんでお前謝ってねえのよ、ほんでやろうっつって、
火
に油を注ぐことになって、ちゃんと謝んなきゃなってことになって、ね、でしかもほら、その、スポンサーの一つであるキユーピーが、いいですか、キユーピーマヨネーズじゃないですからね、キユーピーですからね、
湯が、なんすか、
キユーピー、あれは湯がでかいっていうことを知ってますか、湯は小文字じゃないですからね、
ああ、そうかそうか、
キユーピーですから、だから、キユーピー3分クッキングじゃないですよ。キユーピー3分クッキングっていうね、
なんかイントネーションがおかしいな、キユーピーですね、
キユーピー3分クッキングですよ。これその後どっちの音楽を取るかにもよりますけどね、タカラッタッタッタッタッタカラッタッタッタッタッっていうのと、タラッタッタラッタッタラララララっていうのがあるんですけど、大阪の人は多分知らない、
知らない。
キユーピー3分クッキングは2つあるんですよ。
タラッタタタタじゃなくて、
日テレ版と CBC 版があるんですよ。
CBC、うん、
中部日本放送名古屋、があるんですよ。でもともと音楽違ってたんですよ、今は一緒になっちゃいましたけどね、ということで、まあ、その話はどうでしょう。キユーピーがもう CM をこう降りたりしたんで、これはちょっと謝っとかなやということ、
でもキユーピー はまだ戻ってないんでしょ。戻ったんです
か。ちょっとわかりません。あの戻ったかも、もう謝罪したからもうこれで手打ちになるんじゃないかと思いますけどね。で、いろいろ問題はあるんですよ。だから確かにその日本共産党のその綱領にはそんな暴力的なことはもうないわけですっていうのは、もうあそこってのは牙を抜かれた人たちで、もともと共産党の人たちってのは共産党的革命を目指してた人たちなので、うん、そこで武力革命戦うんだっていうことでやってきた人たちなわけです、もともと。だから弾圧されてたわけですよ、で戦うぞっつって爆弾破裂させるぞとかいろんなことをやってたやつらがいて、でもそんなやり方をしてたらもう絶対受け入れられないよと、やめようよ、平和的に行こうよっていう人たちがいて、でこれがもう仲間割れしたわけですよ、ね、で仲間割れしてその平和的に行こうと思ってる人たちがやってるのが今の日本共産党です。だからこの人たち全然喧嘩なんかするつもりないですよ。あの喧嘩ってあの言論の喧嘩は別ですよ、言論の喧嘩はするけれど、その武装革命とか武力革命とか暴力でっていうことはもう完全に捨てた人たちなんですよね。でそうじゃない人たちが日本共産党からたもとを分かって、そのいろんなその革命をもあの模索するそのテロ集団みたいなふになっていったりとか、いろんな人たちがこう出てきて事件をたくさん起こしたりしてた時期があるわけです。例えば連合赤軍事件だとかいろいろあったわけですけど、そういうだからそれとはもう今の日本共産党は全然別なんですよ。で、ただそれをこう一緒くたにしようという人たちがいて、それ誰かというと公安調査庁です。で公安調査庁はもうホームページ見れば分かりますけど、公安 の, あのページの中で日本共産党はテロ組織としての疑いが濃厚であるみたいなことをちゃんと書いてます。それなぜかというと、もともとそういうやつと組んでたやつだからっていう理由なんですよ。だとすればそのロジックで言うんだったら、日本の政治家なんか全部暴力集団と結びついてたわけですよ。その軍と結びつくっていうか体制抑散会なんですから、だからそこどこまでその過去に遡るのって話になっちゃって、それ言うと榎田信右衛門だって、あの今はあのどちらかというと右寄り の, あ の, その愛国者なんですけど、私高校の頃は極左でしたから、あのマルクスとかああいうの読みふけってる、もうあのガチガチの方だったんです
。すごい少年
で、すごいだからあの小学校中学校はもうあの完全少年右翼で、あのゆくゆくはあの自衛官になって、国のために命を捧げるというのがというようなことを言ってたわけですけど、でうちの親父は元ねその陸軍省の役人というか、まあ議官だったわけですけど、あのそのくせあの共産党支持者で、しかもあのエセクリスチャンでしたから、でもう散々人殺してるんですけどね、戦争で。それでなんかそれをこうあのなんかあのその食材の意識があったかどうか分かんないですけど、まあ、あのなんかそういうので親父とよくあの議論をぶつけたりしたこともありましたけど、でいろんな過去っていろんなことがあるんですよ、その、
ね、
でなんかそれで言うと、なんかその公安庁もあの共産党を叩くっていうことで予算分取れるじゃないですか、だから彼らはその自分たちの存在意義とか存在感を出すためにそういうふうにやってるとしか今は思えないですけどね、まあ、例えばそのオウム真理教の残党だとかをちょっと警戒するとかっていうのは、実際ヤバかったから、あいつらはヤバい教義をそのまんま引きずってるやつが未だにいるわけで、それはやっぱあの、ね、見なきゃいけないってのは分かるけど、今共産党でどう考えてもそんな危険なことをやるようには思えないですけどね、みんな真面目じゃん共産党の、なんか、まあ、もちろん末端でヤバい人はいますよ、なんかあのすぐ暴力に打って出ようとするやつはいるかもしれないけど、それはもうどこのもう維新とかの方がよっぽどヤバいじゃん、それだったらもうあの維新の支持者だとかでチンピラなんかいくらでもいますからね、もうあれもまあすごいですけど、まあ、ともかく今回あの何が問題かというと、この八代弁護士がそういう発言をテレビ生放送でやった、それをその場で止めたり、その場で訂正するっていうことができてないんですよ、この番組が、昼帯が、
ね、
で例えばその司会者のめぐみとし、としあきがちょっとその八代さんそれは違いますよと、あちょっとそのさバランスの変えた発言ですとかって言えばいいんだけど言わなかった、で一緒に出てたあの政治評論家の元時事通信 の, あの田崎史郎がもう止めなかった、
何も言わなかった、
でということは、 まあそういうのを止める能力がないのか、あるいはもう分かって言ってるのか、もうそもそもそういうバイアスをかけているのか、なんか今あの特に TBS 系の番組がなんか知らないけどやたらとなんかちょっと政府寄りになり始めていて、なんかあのもともとねどちらかというとあの反政府寄りというか野党寄りのねあのメディアとして捉えられてきてたんだけど、どうも最近違うようで、まあそれが何なのかはよくわかんないですけれど、だからまああのまあでもなんか今回面白いなと思ったけど、そのこれ逆に言うと共産党の宣伝になったんじゃないかなと思うんですけどね。
ちょっと若干思いました
よ、ええ、であのでその相乗りしてねその共産党これに乗じて叩こうとしているその維新の議員だとかがいて、そのツイッターだとかでその音喜多だとか麻生連がやってるわけですけど、まあもうな頭悪いなこいつらっていう、なんかもうちょっとこう考えて発言すればいいのに、すぐあの論破されるようなロジックでやっちゃうのね。でほら本当頭悪いよね、なんかでまあまあということで、あのまあ榎田新右衛門としてはあの日本共産党というのはあの必要な政党だと思っていて、であのまあ健全野党ですよ、うん、やっぱでただこの人たちがあの政権を取ることは多分ないと私は思っていて、うん、それはねある種ね公明党と一緒です。公明党は絶対政権取れません。で政権に寄ることはできますよ、だから与党として入ることはできますけど政権は取れないです。であの結局そうなっちゃうんですよ。で共産党も多分そうですよ、せいぜい行き着く先が、だからあの共産党の皆さんが目指している日本を共産主義化するというようなことなんてまあ不可能ですよ、絶対無理だと思う、あの今の状況においてはね。でだからよくあのその維新だとか自民党の一部のとんがってる人たちが共産党がもし伸びて政権を取ったら日本人は奴隷になるんだよみたいな、もうねその共産主義の中でみんな強制的に労働をさせられるんだよみたいな、いうようなことを言う人がいるんですけど、バカかっていうなるわけねえ、そんな力が共産党日本共産党にあるわけねえじゃんっていう、あのそれよりはよっぽど今の与党が、ね、新自由主義でそのいわゆる正社員を減らして、その非正規雇用を増やして、もうほとんど奴隷のように働かせてるわけで、そっちの方がよっぽどやばいだろうって私の方が思うわけですよ。であとなんか共産党が伸びるとその尖閣諸島を取られちゃうよとか、ね、竹島は二度と戻ってこないよとかっていう人がいるんだけれど、今だって取られそうになってるし未だに戻ってこないじゃないですか。で本気でやってないですよ今の自民党にしても何にしても。で自衛隊に対してもこの間僕はあの大石さんの重曹での凱旋の時に、まああれはちょっとあのこういう質問するよってもともと言ってたんですよ。でタイミングがあったらやるかなって言った話をしてて、まああえてやってみたんですけど、あえて自衛隊のことを聞いたんですよ。れいわ新選組としては自衛隊をどう思ってるんですかと、でまだれいわ新選組としてはこうするってことはまだ決まってないけれど、大石さんの個人的な考えとしてはこうだっていう、で自衛隊も労働者であると、彼らの労働環境を正しく良い方向に持っていくのは必要なことであるという、これはもうちょっと日本共産党では聞けないような話ですよ、これは。でおそらく全国 の右寄りの人たちがおーって思う発言で、とても大事な発言をちょっと引き出したんですけれど、そのやっぱりね自衛隊に対する自衛隊への待遇が悪いっていうのは誰が作ったかって今の自民党政権なんですよ。あいつらがその自衛隊員のことを軽く扱って軽んじて、それでいろんな制度を小手先で変えて下手すると戦争に巻き込まれかねない状況に今持っていっていると。それ考えてみたら全然ね本来の右寄りの人たちが支持してならない政党は自民党であり維新とかなんですけど、それになぜ気づかないんだろうなあんたたちはっていうようなことを、右寄りの榎田さんが言っておきたいと思います。不思議と私に喧嘩売ってこないんですよね、その右寄りの方々が。榎田新右衛門がそっち側だって分かってるからなんでしょうけれど、 俺が多分あの全然私のこと知らない人は榎木田新右衛門って左寄りのくせに変わってるよなとかっていう人がいるんですけど、はいはいはい、左じゃないので私でただ今もう一番大事なのは右とか左ではなくて、うん、イデオロギーの問題ではなくて日本の政治が日本国民にとって良いか悪いかなんですよ、うん、でそれは何かというと生活を一番楽にみんなが楽しく生活できるような世の中にしていけるかどうかなんですけど、うん、そうでない今あのこの COVID-19 も含めてあるいはこういろんな大規模災害だとかが押し寄せてきた時に何もできないこの日本政府、うんうん、それでいいんですかっていうのを含めて右とか左ではなくて前に進めるアクセルをバンとバシッとそのフロントでいけるのかもうなんかいつまでとってももうちょっとずつしか進まないようなそういうことをやってるのかみたいなそこら辺を見ていかなきゃいけないということを一応言っておきたいなと思います、まあね、これ謝る時もなんか謝り慣れてないからあの弁護士のねこの八代弁護士のなんかちょっとこう噛んだりねちょっと引きつったりしたのがちょっと面白かったですけどね、多分ね番組終わった後に揉めてんですよ絶対、プロデューサーが「いやちょっとさっきのまずいっすよあれ」と「何がまずいんだよ本当のこと言っただけじゃないか」とかっつって「いややっぱちょっと書いて書いてないっすもん」って「嘘だよ書いてあるよ書いてない」とかってそういうのでこうあるんでしょうね、
まあでもただめぐみには止められるだけの知識量というかそれはないはずなので
まあないだろうな
ないので止められないですよだからあそこは田崎さんが
まあ田崎史郎は止めないよね
止めないですかね、まあ、本人もいろいろありますからねあの人自身
止めないねもう俺がいたらねあ違うんすよそれって共産党書いてないですよそれまずいっすよとかっていや言っちゃったとかって言って、盛り上げますけどね
あれなんですかねもうフロアの方からするフロアはざわざわざわざわってしてたんです
よざわざわしてたのはいるでしょう多分ただねただねあの結構ね現場でその今大体ディレクターとかプロデューサーで本当物知りとかが大体一人二人いるもんなんだけど今ね本当減ってますよあのねテレビの現場だとかで物知らねえやつが多すぎてびっくりするぐらい物知らないですよ
じゃあそこの発言がいいか悪いかとかわからない
わかんないと思いますよ
ジャッジっていう言い方もおかしいけれど、はい、私昔ちょっとだけちょっとテレビ局で働いたことあるんですけど、で、まあ、私はその、ね、現場に出るとかそういうスタッフではなかったんですけど、はい、まあ、実際その、ね、番組作ってる人たちとかとちょっと関わりはあるんですけど、本当物知らないなっていう人たちがいっぱいいて、すごいびっくりしちゃうっていうか、まあ、結構いましたよ
今ねともかく質は落ちてますね
そうか、
だからそういうの止められないっていう
そうですよね、
TBS もね頑張っていただきたいと思いますね、本当にね番組が終わるときは本当にあのぜひね新しい番組よかったら話聞かせてくださいいい企画出しますよ安くはないですけどTBS とはもう長いこと仕事してないですね20年ぐらい全然、あのいつでもあのお引き受けしますね、ということでねここでちょっとね一曲挟みましょうか、そうですね中井明と高橋勝とコロナティーノで「シアン橋の夜」
帰らない無情
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。